3. 人間が病原菌にかった。ただし、長くは続かない。細菌の場合、1億個の正常な細胞に対して1個の割合で、突然変異した細胞が現れる。細菌の中には20分に1回ずつ分裂するという猛烈なスピードで増殖できるものもあるから、文字通り一晩のうちに、突然変異による新たな株の個体群が生まれる計算だ。ほとんどの突然変異では、細胞にとって目に見えるほどの強みや弱みは生じない。不利な突然変異なら別の微生物や環境から傷を受けやすくなり、その細胞と遺伝子は永久に消えてなくなる。ただ、突然変異によって稀に、その細菌が他のものより有利になる特徴形質が備わることがある。大抵の人は生物の授業で、有利な突然変異は偶然でのみ生じると覚えただろう。適者生存は計画によるのではなく、幸運の賜物だ。細菌の DNA に偶然の突然変異が起こって、一つの遺伝子にほんの少しの無作為な変化が加わり、この変化した遺伝子のおかげでその細胞は仲間より早く育つ、早く泳ぐ、たくさんの栄養素を吸収する、熱に耐える、などの能力を手にする。この特別な細胞が二分裂すれば、仲間より優れた特徴を持つ全く同じ細胞が2個に増え、それが何度も繰り返されると、やがて新しい遺伝子は進化した新しい集団の一部になる。1988年、ジョン・キャンズは、この無作為という概念を覆す策略を大腸菌で見つけたと発表した。キャンズの大腸菌は適応的な突然変異を利用し、それは特殊な突然変異誘発遺伝子ミューテーター遺伝子が環境で刺激を検知した時に起こるとしたのだ。突然変異誘発遺伝子は、細胞が突然変異を起こすスピードを上げる。この場合は、大腸菌の4377個の遺伝子の一つが有利な方向に突然変異する確率を高める。今のところ、大腸菌には30以上の突然変異誘発遺伝子が見つかっていて、緑膿菌放胆腺違い膜もしどけただし義流にも同様の遺伝子がある緑膿菌は水回りに多い細菌で、火傷の傷や、体内に入る医療器具静脈チューブやカテーテルなど、に付着することが多い。細菌は、突然変異する時期と方法を選んでいるのだろうか。もしそうなら、かつては SF でしかお目にかかれなかった場面が、現実のものとなるかもしれない。100、抗生物質ってどんなもの？抗生物質には、本当の抗生物質とバクテリオシンの2のグループがある。本当の抗生物質は微生物によって、別の無関係の微生物を殺すために作られる。青カビ食ペニシリウム食のカビが、自分のテリトリーを脅かすほど近づいた細菌を殺すために、抗生物質のペニシリンを生み出すのがその例だ。もう一方のバクテリオシンは、細菌によって別の細菌を殺すために作られる。例えば大腸菌は、腸内細菌科の大腸菌の仲間を殺すバクテリオシン、コリシンを産生する。バクテリオシンの中には、場所や食べ物、光や水をめぐる競争を減らすことだけを目的として、全く同じ種の別の菌種を殺すものもある。他の細菌を徹底的に殺してしまうものは、殺菌性抗生物質と呼ばれる。それより弱く、ただ他の細菌の成長を遅らせるだけのものは、シズキン性抗生物質と呼ばれる。ペニシリンは、相手の細菌にしっかりした細胞壁を作らせないようにし、その細菌が周辺の毒性物質に負けて死ぬように仕向けるので、殺菌性だ。それに対してテトラサイクリンは、タンパク質の合成を妨げるだけで、必ずしも細胞を殺してしまうとは限らない。それらの細胞は代わりの合成経路に切り替えるかもしれないが、それによって増殖の速度が落ちるから、テトラサイクリンはその役割を果たしたことになる。図3月1日は、様々な抗生物質に対する細菌の感受性を判断するための、簡単な実験室での試験を示したものだ。抗生物質の構造には、いくつかの炭素と水素の他に炭素亜や分岐も含まれていて、分子の構造が複雑に見える。細菌の酵素が抗生物質を見分けて傷つけるのを少しでも難しくするために、自然は入り組んだ構造を作り上げたのだろう。ところが人間が自然の計画に手出しをし、抗生物質を使う量をどんどん増やしてきたから、細菌が抗生物質にさらされる頻度が高くなってしまった。ペニシリンが初めて商業的に利用されてから20年後に、抗生物質が効かない、抗生物質耐性菌が出現した。今では、表3月1日に示した天然抗生物質のすべてに耐性菌が見つかっている。科学者たちは病原性のある細菌の裏を書いてやろうと、さらに複雑な新しい抗生物質を人工的に合成することによって、細菌、の先を行く努力を続けている。アメリカ合衆国では、1年間に2万5000トンの抗生物質が生産されている。薬のほとんどは人間の医療用と農業用だ。農業用の 70% は、家畜の成長速度を高めるとともに、工場式畜産で感染症の広がりを防ぐために、食肉用の牛、豚、羊、ヤギ、柿に鶏、カモ、七面鳥など、に与えられている。残りは、犬、猫、馬、 その他の家畜、毛皮を取るための動物、魚、植物、樹木などに利用されている。食肉の生産者は、飼育している動物にひっきりなしに抗生物質を与えていることで、厳しい非難を浴びてきた。私が大学で畜産学の勉強を始めた頃には、食肉用の動物に抗生物質を使うのは有益だと、ごく当たり前に考えられていた。健康な牛にも豚にも家禽にも、体重が増える期待の他には特に理由もないまま、治療目的の場合より少ない量の複数の薬が与えられた。このようなやり方に対して疑問の声が高まったために、研究者は抗生物質を与えられている健康な動物の消化管を、半持ち動物とそうでない動物の両方で調べてみた。その結果、抗生物質に耐性を持った細菌が見つかったが、抗生物質の投与によって耐性ができたことを証明するのは難しい。畜産業者は長年にわたり、食肉生産の効率を上げるために抗生物質は必要だと主張している。食肉用の動物たちは、生まれてから処理場に送られるまでずっと、ひどく狭苦しい場所で暮らすので、工場式畜産という呼び名の由来はここにある。病気が蔓延しないようにと薬が与えられるのだ。工場式畜産では、窮屈なところに詰め込まれて一生を送る動物にストレスが加わり、ストレスは免疫を低下させる。さらに、暮らしている動物の密度が高いから、感染のリスクも高まる。工場式畜産を支える論理と家畜に抗生物質を与えるやり方は、合理的とは言えず、どちらもやめる方が賢明ではないだろうか。農業界の言い分は、効率的な大量生産方式の畜産によって、食品の値段を安く保てるというものだ。研究者たちは、抗生物質を与えられた動物では、腸内細菌の抗生比率が変化していることを突き止めた。ところが、細菌数の変化と家畜がより早く成長することの関係を見極めるのは、もっと難しい。大規模農業は、抗生物質を利用する方法をきちんと公表していないから、消費者は自分が買う肉に抗生物質が含まれているとしても、それがどんなものかはなかなかわからないだろう。食肉用の動物に治療のレベルに満たない量の抗生物質を与えることで、環境にどんな影響があるかは、まだほとんど分かっていない状態だ。ただし、二つの成り行きが考えられる。第一に、糞尿と一緒に排泄された抗生物質耐性菌が環境に入り、生態系に害を及ぼす。第二に、生焼けの肉や半熟卵を食べた人には、耐性菌が体内に入る確率が高くなる。食べ物は無菌ではなく、調理をしても病原菌が全くなくなるという保証はない。調理によって、細菌の数がより安全なレベルまで減るに過ぎない。私たちは毎日毎日あちこちで病原菌を取り込んでいるのだが、細菌の数が病気を引き起こすほど多くないので、何ともないだけだ。それと同時に、少数であれば病原菌にさらされても、住み着いている常在細菌と備わっている免疫系が体を守ってくれている。欧州連合、EU とカナダは食肉用動物に対する抗生物質の使用を禁止している。また世界保健機関、WHO、農業での抗生物質の使用に懸念を表明している。だがアメリカ合衆国では抗生物質の使用が続いていて、食肉を生産している州は未だに、肉の抗生物品が人間に残すことを証明する明らかな証拠はないと主張している。明らかな証拠を見つけることは、科学のどの分野でもとても難しいから、消費者は肉製品の安全性を自分で判断して選ぶしかない。糞尿の山を通過して流れる水に混じった抗生物質は、農場から出て地表水に入っていく。完璧な世界であれば、排水は環境を汚すことなく、排水処理施設に送られるだろう。でもそれは、アメリカだけを見ても、毎日出る糞尿の量から考えて非現実的な話だ。排水処理施設と飲料水の殺菌では、抗生物質を完全には排除できない。2005年にはウィスコンシン大学の研究者が、処理済みの排水から6種類の抗生物質を検出した。テトラサイクリン、皮膚、尿路の感染症、一部の性感染症の治療に使用。トリメトプリム、子供の耳の感染症、尿路感染症の治療に使用。スルファメトキサゾールトリメトプリムとの組み合わせで、耳、気管支、尿路の感染症の治療に使用。エリスロマイシン、呼吸器感染症の治療に使用。シプノフロキサシン、シモベ呼吸器、尿路、その他の感染症の治療に使用。スルファメタジン、動物の呼吸器その他の感染症の治療に使用。すべての地域の処理水が危険だとか、水の中の抗生物質が必ず有害だと言っているわけではない。しかも、ここに挙げた研究で検出された薬剤は10億分の1レベル。つまり3メートルほどのサイロいっぱいに詰まったトウモロコシの中の一粒に等しい。年ごとに環境に加わっていく抗生薬は、生態系に影響を及ぼしているわけだが、科学者はまだその実態をすべて把握してはいない。だから一般の人々にも知るすべはない。それでも、病気の馬に注射された抗生物質が、 遠く離れたところで、コップに注がれた水道水や美味しそうなかき料理に行き着いていることを想像してほしい。初めて抗生物質が実用化されたとき、それは人々の健康にとって即効性のある絶大な効果を発揮し、困ったことになると予想する人などほとんどいなかった。ところがやがて問題が起き、しかも最初に思いもよらないところで警鐘が鳴った。残念なことに、世界は抗生物質への耐性を知らせるメッセージを聞き逃し、気づいた時には手遅れになっていた。106、薬を生み出す苦難の道。23歳の医学生がパスツール研究所に提出した卒業論文で、細菌感染との戦いに役立つかもしれない新薬の可能性に触れたのは、1897年のことだった。その論文は、青カビ色のカビがペトリ皿の中で大腸菌を殺したこと、また生きたチフス菌を注射された高印動物を治したことを明らかにしていた。だが論文を審査した教授陣は、アーネスト・デュシェーヌが書いたこの論文を平凡だとみなし、デュシェーヌに学位は与えたものの、科学界で研究者として働く道を進めることはなかった。デュシェーヌはフランス軍への入隊を決めて、研究所を去るときにノートを滑、運は研究所の片隅に混ざれたままになった。第一次世界大戦では、それまでの数多くの戦争と同じように、戦場でかかった感染症によって何百万もの命が失われた。しかもその多くは、些細な負傷によるものだった。前線では看護師たちが、配給された漂白剤を少しでも長持ちさせようと、病原菌に対して効果がなくなるほど薄めて使っていた。この大戦の1000万人に上る死者のうち、約半数の死因は感染症だ。デュシェーヌには、自ら発見した感染症治療薬の世界を人々に知らせる機会はやってこなかった。フランス軍に加わって間もなく結核を病み、1912年に37歳の若さで世を去っている。ドイツではそれより前から、別の細菌学者が独自に魔法の弾丸、患者に害を与えることなく病原菌を殺す特効薬愛を探す研究を始めていた。パウル・エールリヒは、患者に有害な副作用を引き起こさずに様々な病原菌を殺す薬を見つけようと、605種類の異なる物質の試験を終えた。そして次に、ヒ素が含まれた化合物、サルバル酸を試すと、梅毒の原因菌であるトレポネーマン色の増殖を抑えることが分かった。606番目に試験されたこの前途有望な新薬は、化合物606号、と呼ばれるようになる。こうして初の化学療法剤であるサルバル酸が発見されるまで、西洋医学がの頼っていたのは、スペイン人が征服した南アメリカで学んだ抗菌性の物質だった。ペルーの先住民ケチュア族は、古くからキナの木の皮のエキスをマラリア熱の治療に使っており、17世紀の中頃にイエズス会の宣教師が、これをペルー人の粉、と呼んでヨーロッパにもたらした。後にキニーネと名付けられるこの物質は、はじめ医療界から白い目で見られたが、マラリアにかかったイングランド王チャールズ2世がこの薬で治ってから、広く認められるようになった。だが新しい薬の出現で、医師も生物学者も科学者も、自然界に隠された治療効果のある化合物をもっと見つけようと活気づいた。科学者たちはすぐ、博士606号、とあだ名をつけたエールリヒを真似て、細菌に対抗する何百もの合成化合物を試験した。ところが1900年代初めには、化学会社はまだ薬品の研究をほとんどしていなかったから、蓄えていた化学薬品といえば、糸が細菌によって変質しないよう保護する専用染料くらいのものだった。そうした化合物は実験室で培養している細菌で試験しても、細菌に対する効果が見つからなかったばかりか、ほとんどは癌を誘発することが後年分かっている。エールリヒは結局、一つの薬であらゆる感染症に効くという特効薬を見つける夢を果たすことはできなかった。デュシェーヌが世を去ってから16年後、スコットランドの微生物学者アレクサンダー・アレックス・フレミングは、ロンドンのセント・メアリーズ病院にある実験室で短い夏休みを取る準備をした。歴史家はこれに続く物語をうまく作り上げている。フレミングはひたむきな科学者としてだけでなく、片付けベータとしても定評があり、実験室にいくつものペトリ皿や試験管、ビーカーを、乱雑に置いたまま出かけてしまった。確かに雑菌が混入して当然の状況だったに違いない。休暇中、ブドウ球菌を培養していたペトリ皿に、飛んできたカビの胞子が入り込んだ。休暇を終えて実験室に戻り、そのペトリ皿を目にしたフレミングは、目に増殖したブドウ球菌のコロニーがカビ胞子の周囲だけ透明になっていることに気づく。そしてそのカビが細菌をやっつけたと結論付けた。カビがどこからやってきたかは誰にもわからないが、おそらく下の階から浮遊したのだろう。階下にあった菌類学者 C1 が占い漆の実験室では、カビが山ほど育っていたのだから。フレミングの散らかし癖のおかげで、胞子が着地して育つ場所はいくらでもあった。アレクサンダー・フレミングが歴史に名を残した背景には、幾重にも連なった幸運があった。まず、初秋の気温は、細菌が増殖するのには十分に暖かく、かつ青カビが入り込んで育つには十分に涼しかった。ブドウ球菌は体温を好み、カビは室温を好む、 また、フレミングはその前からブドウ球菌の研究に取り組んでいたが、ブドウ球菌は特に青カビの作用を受けやすい。さらに、最も幸運な偶然は、以前フレミングの助手をしていたマーリン・プライス博士が、挨拶をしようと実験室に立ち寄ったことかもしれない。培養されていた様々な菌の中から、青カビが入り込んだブドウ球菌のペトリ皿を見つけたのは、プライス博士だった。他の人なら例外的状況で終わらせてしまいそうな変わった出来事を見過ごさずに調べたのが、フレミングの大きな功績だ。その時から青カビの研究を続けた。カビの胞子が細菌膜の上に落ちて、細菌を溶解させたのではないかと推定していた。青カビが若い成長途上の細菌を狙うと微生物学者たちが知るのは、まだ先のことだ。カビの胞子はおそらくフレミングが休暇に出かける前から、培養していたブドウ球菌に混入していたのだろう。フレミングはその結果を1929年に発表し、ペニシリンと名付けた新しい物質について抗議を行った。ところが極端に内気な性格から、フレミングはこの胸躍るような発見をひどく退屈な話で済ませてしまい、それを聞いた同僚たちは特に強い印象を受けることなく終わってしまった。セントメアリーズ病院の仲間の一人で病理学者のアルムロス・ニフリトは、あからさまにフレミングの研究をけなしている。当のフレミングは研究室に引きこもり、すでに人の涙から発見していたリゾチームという新しい化合物の研究に没頭していった。現代の生物学者たちがリゾチームについて知っていることの大半は、フレミングが明らかにしたものだ。この酵素は、皮膚や目に近い場所にある病原菌に対して、最前線の防衛手段として役立っている。フレミングによるこの重要な発見は、その後ペニシリンの研究が脚光を浴びたために、すっかり影が薄くなってしまう。1939年にイギリスが第二次世界大戦に加わった時、ドイツではもう細菌学者ゲルバルト・ドーマクによってサルファ剤合成抗菌剤が発見されていた。イギリスの医師たちは、ドイツ軍兵士の傷の手当てに使われていたこの薬の効力を目の当たりにしたが、残念なことに自分たちの研究室に同じような薬はなかった。それより前の1938年に、オックスフォード大学の病理学者ハワード・フローリーが、ドイツから亡命してきたエルンスト・チェーンとチームを組み、イギリスのために感染症治療薬を見つける取り組みを開始していたオー・チェーンが、1929年に発表されたブドウ球菌に対するカビの効力に関するフレミングの論文を探し出したとき、二人にはそれがダイヤモンドの原石のように思えた。そこでフローリーとチェーンはカビからペニシリンを抽出し、精製して実用的な量まで増やそうと、時間のかかる退屈な作業を開始する。一方、ロンドンでは、フレミングがペニシリンの実験とリゾチームの研究を交互に続けていた。フレミングはロンドン大空襲の間も手を休めることなく、ペニシリンの影響を受ける細菌を次々に見つけ、ペニシリンがよく効く細菌と穏やかに効く細菌を区別できる独創的な試験法を完成させている。1940年の後半に、フローリーとチェーンは医学雑誌に青カビ色の抽出物に関する簡単な論文を発表した。110。そこには、カスカイアとの原因となるクロストリジウム色の細菌を殺す力が、動脈の発見したサルファ剤の数百倍もあると書かれていた。ロンドンタイムズ。紙がこの論文を取り上げたのは1942年の8月になってからで、しかも記事は科学者の名前に触れていない。すると13年前にはフレミングを激しく非難したアルムロス・ライトが、この機会を逃さず利用する。タイムズ紙に手紙を書いて、ペニシリンの発見者がアレクサンダー・フレミングだと知らせた上、特にセントメアリーズ病院の功績を大きく伝えたのだ。教授の偉大なる治療薬発見、カビの生えたチーズが起こした奇跡、スコットランド人教授の発見といった見出しが紙面を飾るようになり、それとともにセントメアリーズ病院はロンドンの他の病院が羨むほどに知名度を上げた。寄付金の金額も増えた。フローリーとチェーンの名は依然として人々に知られていなかったが、フレミングと科学者たちは必死でペニシリンの生産量を増やす努力を続けた。生成されたペニシリンを大量に作るコツをなかなかつかめずにいたフレミングは、原作球菌の重い感染症に苦しんでいた友人ハリー・エフンバートの治療に、薬の一部を分けてもらえないかとフローリーに頼んでいる。フローリーは手持ちの純粋なペニシリンすべてを携えてロンドンに駆けつけ、フレミングに注射の方法を教えた。フレミングはフローリーの指示通りにはできなかったが、それでもランバートを死の淵から救い出すことができた。これを聞いた誰もが新しい薬について知りたいと思い、フレミングは人々に希望を与えるニュースを伝える義務感に駆られたのだろう。ペニシリンは必ずイギリス軍兵士の命を救うことができると、言外にほのめかした。だが事態をよくわかっていたのはフローリーの方だった。イギリスはすでに生産力の限界に達していた。フローリーの考えでは、フレミングとセントメアリーズ病院は見せかけの期待をもとに注目と寄付金を集めていたに過ぎない。相次ぐ空襲の中、フローリーと同僚のノーマン・ヒートリーはペニシリンの需要に少しでも応えようと壺や瓶、果ては病人用便器まで、瓶輸送の容器という容器を手当たり次第にかき集めていたのだった。二人は1941年に、 人気を博していたパンナム航空の大西洋横断飛行艇ディキシー・クリッパーのチケットを手に入れるオーフローリーは、手にした書類カバンに培養したカビと純粋なペニシリンの小瓶いくつかを詰め込み、アメリカの大手製薬会社からペニシリン大量生産の協力を得たいと考えていた。アメリカではメルク、フライザー、イアールスタイプ、デダリー研究所を訪れた。イギリス版の大量生産は1942年後半になっても青カビ色からの抽出物をバスタブに集め、搾乳装置を使って生成するようなありさまだった。フローリーが探っていたペニシリン製造への道は、アメリカに渡った翌年、イェール大学の医学研究者ジョン・フルトンを訪問していた時に突然大きく開けることになる。フローリーはそこでアンミラーという地元の女性が危篤状態で、治療が不可能な連鎖球菌の感染症にかかっているらしいことを開く。フルトンはフローリーが前の年に訪問したニュージャージー州のメルク社からほんの数グラムのペニシリンをなんとか手に入れていた。1942年3月のある寒い日の午後3時30分、40度を超える熱で死を待つばかりだったミラーに最初のペニシリンが注射された。すると翌朝市の4時には体温が平熱に戻っていた。目を見張るばかりのミラーの回復にはフルトンさえも衝撃を治癒。112、体温のグラフなど入院中の医療記録が保存されており、現在はスミソニアン協会に所蔵されている。それから戦争終結までにアメリカの製薬会社は年間およそ 15kg のペニシリンを製造するようになり、毎月25万人の患者を治療することができた。フローリーとチェーンと共に1945年のノーベル医学生理学賞を受賞したフレミングは、その受賞講演で抗生物質の未来について述べている。本当に病気にかかった人も、病気だとみなされた人も、誰でもペニシリン注射を受けられる時代が来ることに思いを馳せていたのかもしれない。そして無知な人が不十分な量の薬で済ませるようなことがあれば、殺されるに至らない量の薬にさらされた細菌は耐性を得るだろうと警告した。フレミングは耐性菌が家族に、そしてやがて地域全体に広がっていく筋書きを想定したのだ。だが12月のその日、人々の想像力をかきたてたのは耐性菌という遠い未来の奇妙な出来事ではなく、ペニシリン発見の華々しい物語の方だった。突然変異戦争、抗生物質の使いすぎや誤った使い方に対するフレミングの不安は間もなく現実のものとなる。医師たちは大したこともない傷や頭痛、風邪、インフルエンザなどの軽い病気にも抗生物質を処方し始めた。薬の乱用を心配していた軽がんの医師さえ、体調の悪い患者からしつこく迫られて仕方なく処方することもあった。風邪やインフルエンザなどウイルスが引き起こす病気には抗生物質が効かないことを患者は知らなかったか、気にしていなかったに違いない。1960年代になると、もっとよく研究するために抗生物質を慎重に使うどころか、農業界は抗生物質の利用にさらに力を入れるようになった。想定される病気を抑制するだけでなく、家畜や家禽を市場に送り出す前に少しでも太らせようとしたのだ。耐性菌が病院以外にもあちこちで見つかり始めた。細菌学者が人の消化管、皮膚、口、あるいは自然界の水や土から細菌の資料を取ると、複数の耐性種が見つかる確率が高くなった。今では抗生物質耐性菌は台所の調理台にも、壺をチムの器具にも、ロッカールームにもいる。2003年にはフランツ・ラインターラーが排水処理のすべての段階で抗生物質耐性の大腸菌が見つかり、検査した菌種の大半は複数の抗生物質に耐性を持っていることを明らかにした。線菌の世界は抗生物質でほとんど飽和状態になり、その結果として抗生物質耐性菌で飽和状態になってしまった。細菌の適応能力はずば抜けている。細菌は染色体の大きい DNA 分子の中だけでなく、細胞質内にあって染色体とは別のプラスミドと呼ばれる小さい環状の DNA にも抗生物質への耐性を発揮する遺伝子を持っている。耐性遺伝子によって細胞が手にする抗生物質の攻略方法には次の5通りがある。1、抗生物質を細かく切り刻む。2、薬がいつも入ってくる入り口を変えて細胞への抗生物質の侵入を防ぐ。3、抗生物質が細胞に侵入してきたら、すぐポンプのように外に汲み出す。4、薬が細胞内部に与えた傷を修復する。5、抗生物質が損傷を与える効果を減らすように代謝を変更する。つまり細菌は、少なくとも抗生物質が作用する仕組みと同じ数だけ、抗生物質に対抗する作戦を備えている。1940年代と1950年代に使われ始めたペニシリンやサルファ剤などの新しい抗生物質によって、症状のとでも重い患者を治療する医師は、そもそもの感染がウイルスによるものだと分かっていても、二次感染の細菌を殺すのに役立つかもしれないと考え、細菌性でない病気に抗生物質を試してみたい気持ちに駆られることもあった。抗生物質の効果が薄れ始めたことに気づけば、ただ別の新しい抗生物質を処方すればよかった。一人の患者に2種類の薬を同時に投与することもあった。二 2つの抗生物質を一緒に使うと、しばらくは細菌を抑えられたが、このやり方では問題も生じた。手当たり次第に2つを組み合わせられるわけではないし、2つなら1つだけよりよく効くとも限らない。中には同時に使われた薬の働きを弱めてしまうものもある。ストレプトマイシンはクロラムフェニコールの活動を妨げ、エリスロマイシンはペニシリンの働きの邪魔をする。例えば、テトラサイクリンがブドウ球菌をやっつけられるのは、成熟した細胞でのタンパク質の合成を阻害するからだ。ところが、ペニシリンが細胞壁に対して効き目を発揮するためには、新しく成長している細胞が必要になる。テトラサイクリンは細菌の成長を遅らせることによって、ペニシリンの作用機構を無力化してしまう。複数の抗生物質の使用によって、たとえ正しい組み合わせだったとしても、細菌に多剤耐性が生まれた。今では、同時にたくさんの抗生物質の働きを逃れる細菌がある。自然界では古くから、細菌は同時にいくつもの抗生物質やバクテリオシンにさらされてきたのだから、これは特に並外れた才能というわけではなく、おそらく少数の細菌にはあらかじめ多剤耐性があったのだろう。土壌細菌は、抗生物質を産生する菌類や細菌と密に接しているため、生き残りのためには抗生物質への耐性が不可欠になる。1950年代から80年代にかけて急増した抗生物質の使用は、細菌の防御の進化をいたずらに加速させてしまった。2つ以上の抗生物質に対抗するために、新たな耐性遺伝子を備え始めた細菌もある。メチシリン耐性黄色ブドウ球菌 MRSA は、ペニシリン系抗生物質への耐性をコントロールする遺伝子の他に、テトラサイクリン、クリンダマイシン、アミノグリコシド、エリスロマイシンに耐性を示す遺伝子も持っている。ポンプの仕組みを備えた細菌は、抗生物質が細胞壁と細胞膜を通過した途端に、それを外に組み出すことができる。これらの細菌は、ABC トランスポーター、ATP 結合カセットトランスポーターと呼ばれる適用によって、複数の薬剤を用いる治療に抵抗できる、より高度なシステムを発達させた。カセットは、一つのチームとして働く遺伝子の集まり、細菌、古細菌、真核生物にある ABC トランスポーターは、一定の有害な分子を細胞の外にポンプのようにして組み出すタンパク質だ。化学療法が効かない癌は、一つには、ABC トランスポーターを駆使して薬を癌細胞から排出することによって治療を妨げている。ABC トランスポーターは、細菌の細胞膜の細胞質を取り囲む内側の面から膜の外側の面まで達する2個のタンパク質でできていて、それらは細胞膜を貫通する微細な穴を作っている。細胞はこの細穴を利用し、エネルギーを費やして、2種類以上の抗生物質をはじめ各種の化学物質を外に捨ててしまう。細菌にはおよそ30種類の異なる ABC トランスポーターがよって、それぞれの環境で自分を傷つける可能性のある多彩な化学物質を、せっせと卵胞の外に運び出している。トランスポーターは抗生物質やバクテリオシンだけでなく、胆汁塩、免疫系因子、ホルモン、イオンまで運び、細菌では人間が作り出した抗生物質にも適応して、排出することが分かってきた。多剤耐性は今、一つの抗生物質への耐性よりも一般的になった。細菌によっては、あまりにも多くの防衛機能を備えているので、まるで製薬会社の必死の努力を打ち負かすために特別に作られたのではないかと思えるものまである。人型結核菌には30種類の異なる ABC トランスポーターが含まれているので、他の防衛策がうまくいかなかったとしても、これらの補助の防衛機能がどう？大大地にこの細菌の細胞壁は特殊な構造をしているため、他の細菌には有効な多くの抗生物質もこの壁を通り抜けることができない。もしこの壁を何とか通過する抗生物質があれば、ABC トランスポーターのシステムが作動する。第二に、人型結核菌は免疫系の細胞の内部に隠れる能力を持っていて、血流に乗って体を巡る抗生物質の攻撃を逃れることができる。第三に、大腸菌がウサギの速さで増殖できるとするなら、人型結核菌の増殖はカメだ。ゆっくりした増殖そのものが身を守るわけではないが、医師が抗生物質を用いて結核を治療しようとすると、時間が長くかかる。ほとんどの抗生物質は細菌の分裂中に一番よく効くため、結核菌のゆっくりした増殖は、抗生物質の効率を下げてしまう。通常の結核治療には半年か、それ以上の時間がかかり、どんなに几帳面な患者でもそんなに長い間決まった時間に薬を飲み続けるのはなかなか難しいから、それだけでも病原菌にとっては好都合なのだ。人型結核菌が持つ複数の防衛機能のせいで、1940年代に抗生物質を用いる治療が始まった時、医師は2つ以上の抗生物質を使わざるを得なかった。2種類の抗生物質は長年にわたって効果を上げていたが、今ではこの細菌を殺すのに4種類の薬が必要になっており、その4種類すべてに耐性を持つ株も多い。結核に効く抗生物質の選択肢は狭まるばかりだ。他の細菌と同様に人型結核菌も有利な形質を発達させる場合、それに対応する遺伝子を DNA の中に保存している。多剤耐性は 皮膚感染、腱感染症、肺炎でもごく普通に見られるようになった。1936年にドイツで初めてサルファ剤が淋病の治療に使われて以来、1942年までにはサルファ剤に耐性を持った淋菌の株がドイツ全土に広まった。アメリカの製薬会社がペニシリンを大量生産するようになるとすぐ、医師たちはサルファ剤をやめてペニシリンに飛びついた。だが1960年代に到達する前に、ペニシリンを粉々に切断できる耐性を持つ淋菌が世界中に広まった。それより15年も早く、すでにブドウ球菌食のほとんど全ての種がペニシリンへの耐性を示していた。細菌が耐性を作り出して共有する効率は著しく上がり、もう適応までに何ヶ月や何年もかかることはない。例えば、腎臓の感染症に対してストレプトマイシンによる治療を開始すると、その4日後には、患者の尿サンプルに含まれるストレプトウラナイマイシン耐性菌の数が、通常に影響を受ける菌より多くなる。細菌は抗生物質に対して、プラスミドと呼ばれる効果的な防衛手段を持っている。同じ種の細菌同士で、時には異なる種の間でも、プラスミドをやり取りすることによって、普通は持っていない便利な形質を相手からもらうことができる。相手の細胞にプラスミドを渡す前に、染色体から、耐性遺伝子を取り出してプラスミドに挿入する細菌もある。細胞は、他の細胞が死んでバラバラになったと得る気にその欠片を吸収して、または細胞同士が結びついて、染色体にある DNA 断片全体を共有してしまうこともある。微生物学者は細菌の抗生物質防衛策の裏を書こうと、あの手この手を試してきた。その一つで、トロイの木馬と呼ばれる策略は、自然の生き物銅 L が鉄を奪い合う競争を利用する。生息環境には鉄が足りないことが多いため、細菌はシデルファー鉄の運搬体と呼ばれる化合物を作り出し、周囲にある貴重な鉄の分子を包み込んで、特殊な細穴からくし砲を内に取り込む。そこで微生物学者は鉄の代わりに抗生物質を包むシデルファーを考えた。細菌はシデルファーに気づくと、細穴を開いてそれを内部に取り込むから、抗生物質を侵入させることができる。細胞内に抗生物質をこっそり持ち込むトリックに騙されない細菌については、シデルファーが取り込む金属を鉄からガリウムに置き換えてしまう作戦を用いる。鉄とガリウムは細菌から見るとよく似ているが、こうすることで細菌から不可欠な鉄を奪い取ることができる。さらに、バクテリオファージ、ファージとも呼ばれ、細菌だけを攻撃するウイルスを利用して自由に操る別の武器もある。印生物界では、ファージが戦闘機なら細菌は母艦のようなものだ。ファージの大きさは最も長い場所を端から端まで測っても最大で225ナノメートルしかない。一般的な細菌の細胞の体積は、ファージの体積の1300倍にもなる。そこで微生物学者は、細菌の内部に潜り込んで細菌の修復システムを動かなくさせたり、抗生物質を組み出すポンプを閉じたりするファージを考案して、一世紀も前にファージを発見したフェリックス・レレルのアイデアを復活させている。この方法はすでに遺伝子療法という新しい分野で、遺伝子疾患を治すために、8回で試されてきた。遺伝子療法では分子生物学者が、人に感染するウイルスに、人間の DNA 内で血管を修復する特別な遺伝子を組み込む遺伝子操作を行っている。ウイルスが病気を引き起こさないように不活性化しながら、人という宿主には感染できるようにしておく。遺伝子操作を加えられたウイルスは、細胞の DNA 複製の働きを引き継いで、血管のある DNA に新しい遺伝子を挿入する。抗生物質を運び込んだり、耐性菌の防衛策の裏を書いたりするためのファージは、まだ実験の段階から出ていない。それでも細菌は薬に負けまいと常に進化し続けているから、生物学は独自に新しい武器を用意して、遅れを取らないようにする必要がある。DNA を共有する細菌、遺伝子導入によって、細菌は別の微生物から有用な遺伝子を受け取ることができる。真核生物の場合、藻類から人間に至るすべての生き物で、遺伝子の導入は配偶子の融合というたった一つの仕組みだけで起こる。オスとメスの一個ずつの配偶子が受精卵接合後を作り、そこに両親から受け継いだ DNA が入る。ところが細菌と子細菌は、主に3つの方法で遺伝子をやり取りすることができる。形質転換、形質導入、接合だ。これらはすべて、娘細胞を生み出すことによって実現する標準的な遺伝子の共有ではなく、2つ以上の性熱した細胞の間で起こるので、遺伝子の水平電波と呼ばれている O 形質転換は、細菌が DNA を周囲の環境から直接取り込むときに起こる。核サマ体またはプラスミドのどちらかに入っていた DNA 分子が利用される。どちらの場合も、別の細胞が死んで溶け、水生環境で分解された DNA だ。生きた細菌細胞が生息環境でそうした DNA を見つけると、その高分子化合物にくっつき、酵素を利用してほどきにかかる。DNA は、はしごに似た二重らせんの構造をしている。そこで酵素ははしごの横棒を次々に切って、DNA を一本ずつに分ける。 1本はそのまま分解してしまうが、細胞は